ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて藤原さん、今回は玉島港の繁栄と綿ということで、どうして玉島が繁栄したかということなんですけれども、これ題名にも出てますよね、はい、タイトルに。
そうなんですよね、
はい、繁栄の源は綿だったということなんでしょうかね、
はい、そうですね。もうこれ日本遺産の話なんで、はい、もう一輪の綿花から始まる倉敷物語ですから、もう綿っていうのはもう本当重要なものなんですね、
はいはい、
で、まあ、前にもお話をしましたけど、まあ、あの玉島も、まあ、干拓で、まあ、陸地化をしたということなんですけど、
はい、
まあ、干拓地っていうのは、まあ、土地を乾かしてあの陸地を作っていくということなので、はい、まあ、土地に塩分が残ってしまいます。で、最初に植えられるのは塩分に強い作物ということで綿だということなんですけど、はい、まあ、玉島港も周辺、まあ、その干拓地が広がってますからね、そこでまあ盛んに綿が植えられていて、まあ、主要な取引品になっていったわけなんです、
はい。
まあ、その辺の話は、まあ、あの倉敷の時にもお話をしましたけど、まあ、江戸時代の中期以降その、まあ、あの商品経済が盛んになっていて、物の売り買いが盛んになっていきますから、うん、はい、最初はまあ塩分に強いってことで綿を植えられてたんですけど、うん、それがまあお金になるっていうことで、まあ、農家の人もね、お米作ったこう合間にまあぜなんかで綿を作って、それをちょっと売ることによってお金を儲けられるということで、まあ盛んに栽培をされました。ということでですね、玉島港の主要な取引品は綿だったということなんですけど、
はい、
まあ、前回お話ししましたけど、まあ、玉島港というのはもともと備中松山藩の外港として作られたということで、はい、あの高橋川を下って、まあ、いろんなものがね、まあ、継ぎ船制とかいう話もしましたけども、はい、あの持ってこられます、うん、まあ、どんなものが持ってこられてくるかっていうと、やっぱりね、あの県北、まあ、今のまあ新見のあたりとかで作られた、そのいろんなその物産が持ってこられるんですけど、あの中国産地ってやっぱ鉄が作られるんですよね。うん、砂鉄からね、鉄を作る、はい、砂鉄製錬というのが行われて、まあ、そういう鉄であるとか、これはまあ、松山藩は実は特産品で、これまあ幕末の頃のことかもしれないですけど、タバコをね、藩の特産品として植えたりしてて、タバコなんかとか、それからまあやっぱりあの山の中で木が多いですから薪を作ったりとか、まあ、そう、まあ、それからまあ当然お米なんかも運ばれてきます、まあ、そういうことで高橋川を使っていろんなものがまあ玉島港に運ばれてきていたと、まあ、その中でも主要なものは綿だったということなんですけどね、はい、
港に入ってくるもの、これ輸入品とかって言っていいんですかね、
う
ん、
そうですね、
ね、具体的に他にどんなものが。
そうですね、まあ、今さっき言ったのはその、まあ、どっちかいうとこの集められて、まあ、輸出される方の話ですけど、はいはいはい、まあ、輸入品として、まあ、盛んに取引をされたのはですね、なんとということもないんだけど綿を栽培するときに、実は綿ってすごい肥料がたくさんいるんですよ、うん、いっぱい肥料を食べる作物なんですよね、
はい、
で最初の頃は、まあ、干し蚊とかね、いうような、干し蚊ってのは干したイワシとか書くんですけ ど、
はい、
まあ、だからあのイリコみたいなもんですわな。そういうものが、まあ、九州なんかから運ばれてきて、まあ、肥料にされていたんです。でそれがですね、だんだんとその江戸時代の中期以降、北前船が盛んになってくると、北海道からニシンカスっていうものが運ばれてくるようになるんです。
ニシンカスって何ですか。
うん、
ニシンですよね。
ニシンです、うん、ニシンってあんまりあれがないですよね、こっちの人だけではないかもしれんけど、ね、今日の晩御飯はニシンの煮付けにしようかとか、
あんまり聞かないですね。
聞かないですよね、うん、ニシンってね、北海道のこう、まあ、あの辺りで、うん、なんか北海道の西の方で取れるからニシンって言うんだとかって。
本当ですか。
それ落語の話ですけど冗談ですけど
、
はい、言うんですけど、まあ、それは冗談で、でも本当にね、北海道西の方で、うん、まあ、今でいう江差町とかね、うん、それからどこがある小樽とかいうようなあたりでたくさん撮られてて、なんか古い写真見ると本当にね、もう浜がそのニシンで埋まってるぐらい撮れてるんですよ。もう本当にね、あの茎っていうけど、本当にもうこう、どうですか、海がこう泡立つぐらいこうニシンが来るらしい。もうザバッと手を入れて取ったら、もうニシンが取れるぐらい群れをなして来るらしいんです。でそれを一網打尽にするんです、
はいはい、
だけどさっき言ったように、別に煮付けにして食べようっていう話じゃないんですよ。 どうするのかというと、実はね、油を絞るんですね。
油を絞る、
うん、あんま想像できないですよね、うんうん、それがね、なんかね、ニシン、まあ、油が多分多い魚なんだろうと思うんですけど、あの大きい鉄の鍋に入れて一昼夜こうグラグラ煮るらしいんです。
はい、はい、
すごく不思議なんですけど、煮たらなんかこう油抜けちゃうような気がするんですけど、まあまあそうしてですね、で大きなこう木の締め切りの中に入れて、ぎゅうぎゅうに入れて、上からこうテコの原理で圧力かけてギューって絞るんですよ。はいはいはい、そしたら油がこう染み出てきて、それを溜めて、まあ、何に使うかっていうとですね、それあのどうですか、灯油といいますか、あの明かりに使うんです。
へー、う
ん、だから油取りたいがためにニシンを取ってたらしいんですよ。でニシンカスの話なんですけど、うんうんうん、そうしたらその当然その締め切りにかけたこうお肉の方は、うん、まあ、ミンチみたいになって残りますよ ね、 ですね、
はい、
で捨てちゃうともったいないので、それを乾かして、で、まあ、ちょっと発酵させて、それ肥料として使うんです。
へ、うん、
俵に入れてね、その発酵したニシンカスを
もう無駄なく使うということですね。
そうそうそう、そうなんですよ。
それがニシンカス、
うん、それが北前船で北海道から運ばれて、うん、で、まあ、玉島港へ持ってこられて、でだからこう輸入品のほとんどはもうその干し方ニシンカスっていう綿の肥料だったということです。
それが船で運んできたということですよね。
うん、そうなんです。
しかも北海道から、
そう北海道から、まあ、持って運ばれてきたのは、まあ、今言っちゃいましたけど、まあ、北前船ということで、で北前船ってなんで北前船っていうかというと、これね、あの瀬戸内の人間があの北の方から来る船、北前から来る船っていうことで北前船っていうふうに呼んで、だからうちらの瀬戸内の人間の読み方なんですよね。
はい、
うん、で、あの、まあ、他にも戦国船とか、うん、まあ、戦国船の方がひょっとしたら、馴染みがあるかもしれないですけど、
はい、
まあ、北海道から、まあ、大阪が終点なんです。
はい、
北海道からずっと旅をしてきて、まあ、いろんなところで、まあ、買い積みといって、物をその、まあ、港で物を買って、でそれを次の港へ行ってまた売って、うん、また買ってっていうことを繰り返しながらずっとこう大阪まで旅をしてくるんですよ。
はい、
で大体半年かけて北海道から来て、
はい、
まあ、逆に考えた方がいいのかもしれないですけど、正月は大阪に船がいるっていう感じなんですね。
あ、はい、なるほど。うんうん、
で、
はい、
船乗りはあの 東北じゃない北陸地方の人が多くって、うん、でだからね、お正月は大阪に船を止めて歩いてその富山とか新潟まで帰るらしいんです。で正月を過ごして、
はい、
また歩いて帰ってきて大阪であの船に乗って、まあちょっと正月はあれなんで、まあ、春ぐらいからまた船に乗って北海道へ行くと。で夏頃に北海道へ着いて、でまたこういろんなものに新幹線なんかを積んでまた出港して、また秋ぐらいに瀬戸内へ帰ってくる。でお正月には大阪と、
大阪に
と北前船なんですね。でその、まあ、北前船寄港地っていうのは日本遺産に認定をされていて、これね北海道から大阪まであの全部で45の市と町で構成されています。でその中に倉敷市も入っているということになっています
。まあ、いろんな港でこの物を買ったりまた売ったりしてということで、いろんな物を積み込んでいくわけじゃないですか。
うんうん、
この北前船って具体的にどんな船、大きさとか。
うんうんうん、あの北前船、まあ、さっきも戦国船とも、はい、まあ、呼びますという、うん、まあ、戦国っていうのは大体、まあ、戦国っていうのは大きさをまあ表してるんですけど、あの大体150トンから250トンぐらいの荷物が積める船だから、まあ、トラックで言ったら例えばあの5トントラックだと、30台、
うんうん、
30台から50台分かぐらいだから結構な量ですよ ね、
ですよね。
うん、長さが大体、まあ、29メーター30メーター弱っていう風に言われてて、まあ、幅は7、8メーターっていうんですけど、うん、まあ、そういう意味では、まあ、イメージできるかどうか分かんないですけど、例えば小学校のプールが25メータープールで、はい、幅が大体12メーターぐらいだと思うんですけど、うんうん、そこに、まあ、2隻ぎゅうぎゅうになんとか浮かべられるかなぐらいの大きさだね。そんな大きさの船です。で帆はね1枚しかないんですね。
はい、
これ江戸幕府の政策で帆をたくさんつけた方がこう微妙なこう風のバランスをこう捕まえてあのスムーズに航行できて、まあ、外洋の航行ができるんですけど、帆1枚だとなかなか難しいんですよね。でそれをまあ外洋にこう出て行かせないためなんですけど、まあ、そういう1枚の大きな帆を持ったそのまあ29メーターぐらいの船、これもね、まあ、大体10人から15人で操船をするということなんです。 これって多いと思います、少ないと思います、
分からない
分からない、
どうなんでしょう、うん、実はでも少ない、
うん、そうなんですよ、ね、実はねすっごい少ないんだそうです。実は戦国時代とかの船っていうのは、実はあのこう漕ぐ人がたくさんいりますから、はいはいはい、だからもし同じぐらいの船を動かそうと思ったら 4,50 人人がいないと動かないらしいんですよ。それをですね15人ほどで、まあ、動かすっていうのはもうその1枚の方を微妙に動かすことによって、うんうんうん、まあ、なんとか進んでいたというような話なんですね。
なるほど、玉島についてまた北前船ということで今日はお話を伺っていきました、うん、まだまだ玉島のお話続きますよね、
う
ん、藤原さんね、
そうですね、
はい、また次回もどうぞよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。